皆さんこんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して、自分を満たして自分らしく生きるをテーマに、心理カウンセラーである渡辺夫婦がお答えしています。はい、今日はですね、ご相談というよりも、映画のね紹介をしていきます。まあそういうね、レターリクエストを鍋友さんからいただきましたので、それにお答えする形でね、僕らが最近見た中でおすすめの映画、面白かったよという映画をシェアさせていただきたいと思います。まあ僕らはね、主に晩ご飯食べながら映画をよく見てまして、まあ3日に1回、4日に1回、まあ最近ちょっと予定とかもあったりしてペース落ち気味なんですけど、まあざっくり年間100本とか100本近くとかは、コンスタントに見てるかなという感じで、まあ僕自身大学生の頃とかはもう年間200本とかね見てた時期もありましたっていうぐらい、そこそこ映画は好きでよく見ております。はい、なのでまあそんな僕らが選ぶ映画ということで、何かね、なんか気になるものがあったらぜひ、皆さんも見ていただければなと思います。前回というか、その定期的にね映画紹介はしてるんですけど、前にその映画紹介で収録したのがもう結構1年以上前とかに多分なると思うんで、久々なんですよ。なんでまあ久々ということで、まあその紹介してこなかったこの1年ぐらいのうちに見た中で、おすすめを紹介したいと思います。なんでなんか個人的なベストの映画はこれですとかいう、こう全体なんかこう映画自分の見た中で一番はこれですとかいう紹介じゃなくてね、僕が個人的に1年で見た、タイトル今年ってやってるかもしれないですけど、まあ1年間ですよ、365日ぐらいの中で見た映画なんで、だいぶ選出は偏ってるんですけども、まあそれは、そういう都合です。でまあ、過去にもね、たくさん紹介してるので、過去に紹介したやつは今回基本的に上げてないんで、他にもなんか映画知りたいよっていう方は過去放送ね、これ、放送の説明欄に、リンク載せてるので、もう1、2、3、4、5、5回放送してんのか、映画だけで。うん、過去5本分ね、リンク載せてるので、他にも見たいよとか、今回紹介したやつなんかいまいちやピンとこうへんかったなっていう方は過去放送も参照してください。はい、じゃあもうたくさんあるので、あとタイムスタンプもね載せるようにしますので、まあそちらもね参考にしていただきながら、お聞きください。はい、ではまずはじめにね、レターをご紹介したいと思います。メンバーのおかゆさん、大輝さん、由美さん、せいりちゃん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。私はお二人の映画対談が大好きで、何度も繰り返し聞いています。I Feel Pretty、Seven、Soulful World、Mrs. Doubt などなど紹介された映画もたくさん見ています。どれもとても面白かったです。最近見た作品の中で何かおすすめがあれば、久しぶりに対談で紹介していただきたいです。映画以外にもドラマ、アニメも大歓迎です。ちなみに私は、ビッグリトルファーム、ジェレミー・クラークソン、農家になるという農業を題材にしたドキュメンタリー作品が面白かったです。どちらもタイプは異なりますが、映像が綺麗で農業について考えさせられるとてもいい作品でした。もしお時間あれば見てみてください。いつも応援しています。はい、ありがとうございます。実際見ていただいてね、ありがとうございます。そしておすすめも、農業を題材にしたドキュメンタリー作品。いいですね。やっぱ映画ってね、こういろんな世界が見れるのがいいですよね。ちょっとまたチェックしておきたいと思います。ありがとうございます。というわけでね、今回は映画をご紹介していきたいんですけれども、ではまず、今年見たおすすめ映画、まず最初の1本目が、83歳の優しいスパイです。はい、いきなりちょっとね、変わった映画を紹介するんですけど、これがなんとですね、ドキュメンタリーと映画を足して2で割ったような作品で、普通の映画とは全然違う撮られ方をしてるんですよ。これ何かっていうと、まあ、老人ホームの話で、まあ、感動的なね、ハートフルなお話なんですよね。で、これどういう話かっていうと、おじいちゃんがですね、探偵になって、探偵というか、まあ、スパイというか、になって老人ホームを調査するという話なんですよね。だから自分もおじいちゃんなんで、老人ホームの入居者として、その 調べるホームに潜入して、入居者として潜入して、潜入捜査ですよ、潜入スパイですよ、はい、スパイとして捜査探偵として、老人ホームに、入って、そこのホーム内でのいろんな、ことを調査していくと。で、調査の内容はなんか依頼人がいて、依頼人がその老人ホームに入ってる母が施設からなんか虐待というか、なんか良くないことされてるんじゃないかって疑ってて、それを調査してほしいということで、おじいちゃんがスパイとなって老人ホームに潜入して捜査するという、まあそんな話なんですよ。で、あらすじだけ聞くと、あ、そうなのねってことなんですけど、実はこの映画ね、めちゃくちゃ変わった撮り方をしてて、なんとですね、この老人ホームに潜入する探偵のおじいちゃんを雇うところから、実はほんまに雇ってるんですよ。つまりこれは映画です、こういう演技をしてくださいじゃなくて、ほんまに潜入捜査してくださいっていう依頼を、まあ新聞広告とかに出したり、まあ、映画中ではね、広告出してなんで、実際その募集やったかちょっと定かではないんですけど、まあとにかくそのスパイをほんまに雇って、ほんまに老人ホームの調査をしてくれっていうお願いを素人のおじいちゃんにするんですよ。で、その様子をほんまにドキュメンタリー方式で撮ると。で、施設の人も多分、まあ施設のもちろん館長とか、スタッフの人とかは、これは実は映画なんですよみたいなのも聞かされてたりすると思うんですけど、ほとんどの、まあ多分入居者とかにはこれ映画ですよっていうのは伝えずに、まあカメラは入ってるんでね、多分ドキュメンタリーで撮ってますとかいう話はしてるんかもしれないですけど、なんかこれ映画ですみたいな、こういう演技してください、こういうセリフ喋ってくださいっていう台本とか、あとは脚本っていうのがほぼなくて、もうほんまにリアルの様子を撮って、それを映画としてまとめたっていう作品みたいなんですよ。みたいなんですよって言ったのは、なんか僕も正確な情報あんまりわからなくて、なんかどこまでがドキュメンタリー、どこまでが映画で、なんかどういう作り方したって、なんかパッて調べてもいまいち出てこないんでよくわからないんですけど、とにかくまあほんまの映画でセリフがあって、役者が全員役者でっていう撮り方でないのは確かで、まあほんまに募集して、ほんまに潜入捜査してっていうドキュメンタリーで撮った映画っていうことなんですよね。だからいやだから見ててね、僕実は見てる時にそのドキュメンタリーの方式で撮ったっていうのは知らずに、普通の映画やと思って見始めたんですけど、なんか見てる時にもね、あれ、なんかなんでこんな撮り方してんやろうっていう、なんか変なところがあったり、なんかカメラが映ってたりするんですよ、映画の中に。普通ね、映画の中に撮影機材とか入るのってありえないじゃないですか。そんな没入感なくなるし、もう編集ミスかなっていう感じなんですけど、もうそんな感じで普通になんか、カメラ撮影してる様子なんか映ってるやんみたいな、どういうカットこれみたいなのがあったりとか、まああとなんかセリフとか、そのみんなの表情とか、なんか展開とか、なんかほんまにだからリアルなんですよ。で、リアルっていうのはガチのリアルやからリアルなんですよ。リアル感じゃなくて、ほんまに起こったことやからこそのなんかリアルがすごいあって、なんか変わった映画やなと思って調べたら、実はドキュメンタリーでしたっていうのがあってね、へーと思って。まあなんか映画ってやっぱりね、面白いとかなんやらかんやらとか、いろんなね、目的で見ると思うんですけど、こういう映画もね、やっぱなんかこう、なんていうかな、映画っていうのはいろいろ表現があって、こんな作品もあるよ、こんな表現もできるよっていうのをなんか教えてくれた。で、話の中身としてもすごい心温まるね、話なので、まあ、お話としても面白かったし、ドキュメンタリーとしても面白かったしっていうので、まあ、ぜひね、この83歳の優しいスパイっていうのはね、こんな映画もあるんやってことで、面白いんちゃうかなと思いご紹介させていただきました。あー、このちょだからもういつもこれ映画紹介の時長なるよね、これ1本目でこれやもんな。まあちょっとテンポアップしてサクサクっと、いきたいと思います。はい、じゃあ2本目です。あ、ちなみにこれ紹介順はね、あんまりおすすめ順ってわけでもないです。なんか思いついた順に、お話ししていってます。2本目、これがファーザーですね。はい、イギリスの映画なんですけども、まあ割と短めの90分ぐらいの映画 なんですが、こちらもね、あのおじいちゃんの話です。2本連続おじいちゃん、おばあちゃん系。こっちはですね、まあ、ちょっと悲しいというか、まあ、ね、心温まる話でもあるんですけど、悲しい感じもあると。何かっていうと、まあ、その主人公のおじいちゃんが、もう記憶がね、もうあんまりないと。まあ、認知症と言ってもいいのかもしれないですけども、とにかく、まあ、日常の中での記憶とか、こう、意識、認識っていう能力がかなり、低下しててっていう中での、娘との関係とか自分の生活の様子とかが、まあ、書かれたような映画で、これもね、だから映画ってこんな表現あるんや、こんな世界見せてくれるんやってちょっと感動した作品でして、まあお話としてもね、よくできてるんですけども、このおじいちゃんのね、認知症が進んでる、もう記憶もあまり混同しててよくわからない、現実の認識もよくわからなくなってきたっていう、そのおじいちゃんの見え方、感じ方っていうのをその映像で表現してるんですよね。だから結構おじいちゃん目線のシーンとかもあったりするんで、もう見てるこっちもなんかわからなくなってくるんですよ。何が幻覚で何が現実で何がこう記憶ね、自分の認識なのかっていうのもなんかもう分からへんみたいな、なんかそんなこう主観的に認知症に、ね、なった人の立場の見え方感じ方を、見せてくれるっていうので、なんかこう自分の中の感性の新しい扉をこう開いてくれたみたいな、そんな作品でしたね。まあなんかこう心温まるこう感動の話やと思って、もうタイトルとこう表紙だけで見始めたんですが、実はかなり、深いテーマ、悲しいテーマを扱ってるということで、感動の涙です。感動は感動なんですけど、そのなんか、嬉しい感動で、楽しいですみたいな映画ではなくて、ちょっと重ためっていうのは、要注意ですが、なかなか、こう、映画としてね、見る価値が、すごくあるんじゃないかなと思います。ファーザーです。はい、では3本目、グランドブタペストホテル、という映画ですね。これはね、めちゃくちゃ変わってる映画、もうなんか何の映画かって言われたらもうよくわかんないんですけど、すごい印象には残ってる映画です説明が難しいんですけど、まあ、なんかね、このまあおもろいからとにかく見てでいいか、もう一言でいいか3本目の紹介適当すぎ、わろた、言うて。まあまあ、ほんまにね、なんかなんて言ったらいいかわかんないですよね。もうその映像の撮り方とか、なんかストーリーとか、なんかもうお話、絵本、ファンタジーなんですよ。ファンタジーの世界。なんか色味、映像、お話の進み方、セリフ。なんかちょっとコミカルやったり、シニカルやったり。なんかね、もう語彙力めちゃくちゃ低下してまうわ。まあストーリーちょっと難しめです。なんか時代もいっぱい行き来してっていう感じなんで、ちょっと難しいんですけども、まあなんかこの世界観を楽しむだけでも面白いんじゃないかなと思うんで、まあ一回見てみて、なんか、ああなんか面白そうと思ったらちょっとこうそのまま見続けて、なんやようわからんなと思ったら、まあやめていただいていいかなって思うんですけど、まあちょっと一回見てっていう感じの映画です。あらすじも何も言わへんっていう、グランドブタペストホテルですね、3つ目でした。はい、そして、4つ目、ドリームプラン、ですね。これはですね、テニスのねお話なんですけど、実在の選手の、幼少期の頃のお話です。まあこういうね、実話に基づいたスポーツ選手とかミュージシャンとかの、成功物語みたいな話って、まあ結構好きなんでよく見るんですけど、このドリームプランっていうのは、ちょっとね、普通のそういうサクセスストーリーとは違う撮り方をしてて、それが面白いなって思ったんですよ。っていうのも、このテニスプレイヤー、テニスの選手本人にフォーカスを当てて、どんな努力してきたか、どんな練習してきたか、どんな葛藤苦労があって、こういう風になりましたっていうのじゃなくて、そのお父さんの方を主役にしてるっていうことなんですよ。で、 まあそのお父さんが強烈やったからっていうのもあるんですけど、なんとですね、その、まあ、テニスプレーヤーね、その姉妹のね、選手なんですけど、その姉妹の選手が素晴らしいっていうのはもちろんのこと、お父さんがなんとその姉妹が生まれる前から世界最強のテニスプレーヤーにするぞっていう目標を立てて、生まれた時からそのプランに従って育ててきたっていう、もうえらいこっちゃなお父さんなんですよ。まあそこにはね、自分が、当時のね、アメリカ社会で黒人に生まれて、すごい苦労したとか、そういう貧困を味わったとか、屈辱を味わったっていう経験があったりとかもするんですけど、まあとにかくもう娘をね、絶対に成功させるぞって生まれた時から決めて、その計画に従って育てていくっていう。まあそれだけ聞くとちょっとなんか、怖みたいな。自分の理想を娘に押し付けんといてよみたいな感じに思われるかもしれないですけど、まあ確かにね、ちょっとそういう面もなくはないんですけども、でもね、このお父さんのそのなんか壮大な愛というか絆というか、 で姉妹もその絆をすごく理解してて感じてるっていう感じでその書かれてるんで、なんか嫌なお父さん、もう厳しい怖いお父さんっていうだけじゃなくて、なんかこの娘と父の絆とか、父の愛とかもなんかすごく感じられるように、描かれてるんで、まあなんか普通にあったかい気持ちで見れたなーって思うし、もう父親がね、生まれた時からお前らは世界最強やって言い続けてるんで、もう娘のなんていうかな、こう自己肯定感というか自己効力感というか、私ら当然世界一やけどみたいな、もう信じきってる、そのなんていうかな、自信のつけ方が半端なくて、いやなんか教育法としても面白いなーって思って、なんかだからもうほんまになんか愛 100% でぶつかってるから、娘も全部受け取ってるんですよね。なんかその、親子の絆みたいなんがなんか見ててこう面白いなって、まあ僕はね、そこにもちょっと、注目しながら見てたんですけども、まあ単純にこう後半はね、こうテニスでいかに、大会で勝つかみたいな、スポーツのこう手に汗握る展開とかもあったりして、そういう面でもね面白いんで、ドリームプラン、まあ難しいねことなく、なんていうかな、気楽に楽しんで見れておすすめかなって思います。はい、では続いてですね、ギルバート・グレイプという、これはね1993年なんで、僕が生まれてから1年後に作られた、映画ですなんで今からもう30年ぐらい前の映画になるんですが、主演がですねジョニー・デップと、レオナルド・ディカプリオなんですよね。はい、30年前のジョニー・デップとディカプリオということなんで、めちゃくちゃ若いです。はい、めっちゃ若い。うん、そんな若々しい初々しい頃の、ディカプリオと、ジョニー・デップを見るだけでも価値があると思うし、もう何よりもね、やっぱもう演技、特にそのディカプリオ、僕ディカプリオめちゃくちゃ好きなんですけど昔のタイタニックとか若い時のディカプリオも好きやし、もう最近のもうヒゲ生やして、もうなんかすげえもうあれ狂ったというか、なんかもう大変そうな渋い役演じてるディカプリオも好きなんですけど、まあ僕ディカプリオの一ファンなんですけども、いやもうほんまこの頃からもうえげついですね。知的障害を持つ弟の役をね、ディカプリオが演じてるんですけど、そのなんかもう演技がもうすごい。うん。すごい。もうそれだけでも見てって感じです。で、お話としては、まあちょっと切なさ、しんどさもありつつ、まあ日常のなんか幸せというか、こう幸せをつかむみたいな。部分もあったりして、まあこうハートフルなというか、ちょっとしたこう感動的な話でもあったりっていう、まあこう家族のね、なかなか難しいこう絆がね、うまいこと言ってないみたいな部分もあって、なかなかこう最初の方とか苦しい面もあったりするんですけど、まあ心温まる、映画なのかなって思います。まあディカプリオとジョニー・デップ見てっていう映画ですね。はい、ギルバート・クレイプでした。では続いてジョー・ブラックをよろしく ですね。これも1998年なんで、まあまあ、30年近く、25年ぐらい前の映画なんですけども、これがね、主演がブラッド・ピットなんですよ。ブラピ。ブラピのまたもう25年前とかでしょ？もう、イケメンやろ、ほんまに。どない、えげついイケメン、えげついイケメンですよ、この人。どないなってんの、ほんまに。もうね、ブラピがね、なんかこう、はにかみながら、にやけながら、こう、ナンパするシーンね、ちょっと、最初にあるんですけど、ほんまに、ほんま、どえらいやつやなっていう感じですが。まあ、お話としてはね、ちょっとファンタジーな感じで、なんかね、変わった映画というか面白いです。まあ、こう名作でもあると思うんで、ご存知の方もね、多いかもしれないですが、この愛とか、あとは人の死っていうのが、まあ、テーマになってて、まあ、なかなかこう、深い、なんかこう心に染み渡るようなお話ですね。まあこれはもうブラピーがイケメンすぎるっていうのを見るだけでも、それがねきっかけでも十分入れる映画かなと思うんで、ブラピー好きイケメン好きの方はね、ちょっと見てみてください。お話としても単なるなんかこうラブコメとか、楽しいよみたいな映画じゃなくて、ちょっとこう一癖二癖設定がねあって、こう死と愛とちょっと悲しさがね、入るようなお話で、僕は結構ね、好きな感じのテイストでしたね。はい、ジョー・ブラックをよろしくでした。では続いて、神は見返りを求めるですね。これは邦画です。ちょっとね、あらすじを読むと、イベント会社に勤めるタモガミは合コンで YouTuber ユリちゃんに出会う。タモガミは再生回数に悩む彼女を不憫に思い、まるで神かのように見返りを求めず、ユリちゃんの YouTube チャンネルを手伝うようになる。二人は人気が出ないながらも力を合わせて前向きに頑張り、お互い良きパートナーになっていくが、あることをきっかけに二人の関係が豹変する、というね、お話なんですよ。まあ、YouTuber とかが出てる通りね、結構まあ最近の話題というか世界観が題材になってて、まあなんかそういう点でもなんか気軽に見れるテーマかなって思うんですけども、実際ね中身なかなか、こういろんな出来事が起こって、まあショッキングな出来事も起こったりしてラストがねまたすごいラストやったんですけど、まあでもねほんまそのラストがなんかすごい引き込まれて、ラストありきで僕はねぜひ紹介したいなって思ったんで、なんかこの展開とメッセージ性っていうか、なんていうかな、まあ、この撮り方演出をなんかぜひ味わってほしいなと思って、今回ご紹介させてもらいました。でなんかねレビュー見ると胸クソってよく書いてるんですよ。胸クソ映画だみたいなで書いてて、どんだけ胸クソなんて思ったんですけど、僕的には全然胸クソじゃなかったです。まあなんか確かに、うわ、こいつら腹立つわ、みたいな人出てきたりするんで、なんかその辺が胸クソって言ってんのかなって思ったんですけど、なんかね、なんかみんながレビューで言ってるような胸クソ感は特に感じなかったんで、まあなんか人によるかなとは思います。うん。まあ、僕は全然なんか胸クソ映画っていう認定ではないですね。まあなんかちょっとこうそういうこうショッキングなシーンとか出てきたりはするんですが、まあまあまあ、なんかこう楽しく、楽しいね。まあ楽しい映画ではないかもしれないですけど、まあ楽しめたかなって思います。まあこのね、ムロツヨシがね、もうめっちゃ怖いんですよ。この、いい人そうな顔してるじゃないですか、ムロツヨシさんって。おっちゃんみたいな顔してるけど、なんか顔笑ってないというか、なんか、ええ人の面した、もうなんかほんまにやばい人ってなんか見た目ええ人やったりとか、なんかそういうのあるじゃないですか。そのね、なんか演技というか、がやばくて。だからジョー・ブラックをよろしくはブラピを見る映画やったとしたら、神は見返りを求めるはこのムロツヨシのこの怖さを味わう映画かなっていう感じですね。はい。ぜひね、見てみてください。はい、では続いて Always 三丁目の夕日です。はい、もうこれはもう言わずと知れたもうね映画ですが、今更見ました。最近見たんですよ、初めて。あのね、やっぱり普通に面白い もうこれはなんか別に僕がどうこう言わなくてもね、ご存知の方も多いかもしれないので、もうサクッといきますが、やっぱりね面白かった。うん、もうなんか安定ですよね。なんかもうええ人しか出てこうへんし、なんか話の展開とかも含め、あ、で、あの昔のね、日本のその東京タワーが建ったあたりの時代の、日本の街並みが表現されてるじゃないですか。なんかあれがいいですね。うん。なんかそれがいいなって思った。オールウェイズ三丁目の夕日は、お話とか役者陣も豪華でね、あのいい演技してはるんで、それもいいんですけども、あの街並みとか当時の日本の様子が表現されてるのが、あのすごく面白かったです。でその街並みのセットも安くないんですよ。まあ、CG とかはね、ちょっと、あ、昔の CG やな、みたいな、2005年ぐらいの CG やなって感じはあるんですけど、なんかセットとか小道具とかがちゃんと作られてるんで、あの、しっかりなんか没入感もあって、なんか、その世界観を楽しめるっていう面も良かったですね。うん、Always 三丁目の夕日ね、あー、なんか見たことないわっていう方は絶対この機会に見てもらったらいいんじゃないかなと思います。もう安心してね、楽しめる映画ですね。はい、では続いて菊次郎の夏。はい、これはね僕が大好きな映画ですね。最近また見直しまして、もうこの映画4回ぐらいは見てると思うんですけど、ユミハーンが見たことないということで一緒にまたね見て、見ました。これはあの北野武監督の作品で、北野武監督やけど、ギャングとか任侠とかそういう系じゃなくて、もう普通にその暴力とかヤクザとか出てこうへん系の、あの心温まるひと夏の冒険譚っていう感じのお話で、まあこれはね、あの久石譲のサマーっていう曲あるじゃないですか。あれを聴くための映画と言っても過言ではないこの映画は半分あの曲でできているそんな映画なんですけども、まあ、僕が面白いなと思うのは、まあその曲ありきで、まあこの夏の冒険で、で、ラストシーンですよね。うん。あのラストを見るために、この2時間あったんやっていう感じで、ラストシーンをぜひ味わってほしいなって思います。まあこの、北野武のね、ちょっとこう、ギャグセンスというか、そういうものが随所に出てるんで、それが合わなかったらもう合わないかもしれないですけど、まあ、そこを楽しみつつ、なんかこう冒険の物語やと思って入り込めたら、きっと楽しめる。で、まあ音楽のね、あのええ音楽が出てくるんで、それを聴くためだけにでもええんちゃうかなと。途中ね、たけし軍団のね、なんかギャグパートみたいなのが割と長めに入ってて、途中というかまあ最後の方、あって、そこでちょっとダレ気味になるんですけど、個人的にね、まあまあまあそれもまあええとして、まあ、とにかくちょっとラストのシーンを味わってほしいなっていう映画ですね。これ多分ね、見放題とかのサブスクで全然出てこないんで、あの僕ツタヤとかで借りてみたんですけど、今も多分ねレンタルとかしないと見れないと思うんですよね。だからなかなかちょっと見にくいね作品にはなってるんですけど、ちょっとサブスクとかね、アマプラとかで出たらええのになって思ってます。まあね、そろそろ夏にもなるんでね、時期的にもいい感じかなと思います。はい、では続いての映画です。フェイブルマンズという映画です。これはね、あのスティーブン・スピルバーグ監督の作品でして、なんと彼の自伝的な作品なんですよね。幼少の頃の出来事とか自分の経験を元に、それを映画にしたっていう作品で、まああのスピルバーグ作品が好きな人は、あの、ぜひね、見てみたらいいんちゃうかなと思います。こんなにね、もう映画に取りつかれた、少年やったんやと。ね、なんか、そらまあ、スピルバーグなるわっていう感じやし、こう、戦争映画とかね、少年の頃すごいこだわって作ってたんですけど、ああ、そんなこう、戦争作品にするっていうのにこだわってたんや、みたいな。ああ、だからプライベートライアンとかも撮るようになったんかなとかね、まあなんか思ったりとか。まあとにかく、あの、スピルバーグ監督作品がね、好きな方は、まあぜひね、一度見てみたら面白いんちゃうかなって思います。非常にね、見やすくて、面白い 作品になってます。はい、では続いての作品です。ベイビーブローカーです。これはですね、韓国の俳優さんが表紙にね出てるんで韓国映画かと思いきや、まあ、韓国映画とは言えるんですけども、実は監督がですね、是枝監督なんですよ。あの万引き家族とか怪物の監督ですね、是枝監督が撮った韓国で制作した韓国の俳優を用いた韓国映画なんですよ。ね、変わってるでしょ。まあどうもなんかこう韓国の俳優さんを起用して映画撮りたいって思ってたらしくて、まあそれを実現したのがこのベイビーブローカーっていう作品で、まあ是枝監督っぽい話ですわって言ったらまあなんかピンとくる方もいらっしゃるかもしれないけど、まあ是枝監督やなって感じ。うん。で、僕是枝さんの作品すごい好きなんで、まあこのベイビーブローカーもすごく楽しめました。まあ、楽しめましたって言ってもなんか面白いって手叩いて笑うような映画でないのは確かなんですけど、是枝さんの映画ってそういう映画じゃないんでね。まあなんかこう家族のあり方とか愛のあり方とかを感じさせられるような、まあまた作品になってますわな。うん。これはね、あの是枝さんの作品が好きで、ベイビーブローカー知らんかったっていう人はぜひちょっと見てみてほしいなって思います。で、僕ね、あの韓国のソン・ガンホさんっていうなんかおっちゃんの俳優さん結構好きで、まあいろんなね有名な韓国映画によく出てるんで、まあ僕はもう、あ、顔なじみというか、あ、パラサイト、半地下の家族とか主演やってましたね。そういうのおっちゃんなんですけど、その人まあ結構好きなんで、その人が主演なんでね、あのそういう意味でも楽しめましたはい、ベイビーブローカー、是枝監督作品のね、韓国映画ぜひね見てみてください。さあ、もう30分ぐらい経ったんで、こっからはね、サクサクっといきたいと思います。続いての紹介する作品がゴッドファーザーです。はい、また紹介しましたこれもう過去に紹介したことあるんですけど、今回もまた紹介します。なぜ紹介するかというと、この1年間の間にもう一回見直したから、というかもうつい最近見直したばっかりです。なので、あの今年見た映画のおすすめという紹介ではもう上げざるを得ない。だって見ちゃったから人生でまあ 3,4 回ぐらい見てるんですけども、ゴッドファーザーはね、まあ僕がもう何百本って見た映画の中で一番好きと言っても過言ではない作品シリーズです。いや、もうゴッドファーザーでしょ、映画といえばって感じですね。なんでまあ深くは語らないんですが、まあもう見て、とにかくもう見てほしい、この壮大なお話を。まあ、そして壮大なのは上映時間もそうなんですけどね。もうだいたい3時間ぐらいある作品なんで、どれも。まあシリーズ、パート1から3まであって全部見ようとしたらなかなか時間かかるんですけど、まあもう、それも苦にならない。もう引き込まれます。もう1秒たりとも見逃せない。そんな個人的にはそういうね作品です。まあ最初にね、初見で見ると、この人誰やっけ、この人誰やっけって、結構なりやすいと思うんで、まあちょっと人物関係、スマホで調べて整理しながら見るもよし、でもちょっとそれやとね、この人死にますとか、この人裏切りますとか、そういうネタバレを含む可能性あるんで、まあ一回この人誰やっけ、今何の話してるんやっけってちょっと追いつかれへん感じになりながらも、一回全部見て、ほんでまたちょっと話整理して2周目見たりすると、ああ、この時こんな表情してたんやとか、こんなこと言ってたんやとかね、また2回目の味わい方もあったりするんで、まあもうちょっと見てください。見たことない人は。もう1972年の映画とかなんで、もう50年前、50年以上前の映画とかなんですけど、まあめちゃくちゃね、めちゃくちゃ面白いですわ。はい、もう面白い、もうそれだけ、もうそれで十分。はい、見てください。以上です。はい、ゴッドファーザーでした。では続いて、キャッチミーイフユーキャンですね。これもまあ名作なんでご存知の方も多いかもしれないです。ディカプリオですね。はい、さっき僕が好きと言ったディカプリオとトムハンクス。トムハンクスも好きです。はい、この二人が主演をやってる映画で、監督がスピルバーグ。はい、さっきスピルバーグも名前出てきましたね。 スピルバーグ、ディカプリオ、トム・ハンクス。はい、もう名作確定っていう感じで。まあ実際ね、もう名作なんですけども、めっちゃおもろい。なんて言うんかな、まあ、こう、詐欺師とそれを追いかける警官の話なんで、なんかルパンと銭形警部の関係を見てる感じ。実際ね、二人の関係もそんな感じなんですよ。なんか、超悪と超善が戦う映画じゃなくて、なんか二人の友情もあったり、悪と言っても、詐欺をね、働いてしまう少年、青年にも深い事情、家庭の事情とかもあったりして、その辺もすごくしっかり描かれてて、なんか単純な犯罪を追いかけ回すみたいなクライムサスペンスとかでは全然なくて、もっとこう、心温まる。で、ちょっとコメディチックなんですよね。だからそこも楽しめる。まあ、だからスピルバーグですよね、そこはね。もうめちゃくちゃスピってます、この映画は。はい。まあもうおもろいの一言に尽きるので、まあぜひね、これもまあ、見てないっていう人はもう見てください。絶対見てください。はい。これもね、大好きな映画で、もう3回ぐらい見ました。で、1回もしかしたら紹介したかもしれないですけど、もう最近また見直してしまったんで、もう紹介せざるを得ないということでね、また、名前が上がってます。キャッチ・ミー・フユー・キャンですね。はい。では続いての映画です。グッド・ウィル・ハンティングです。まあ、これもまあ、なかなか名作なんでご存知の方も多いかもしれないです。1998年のね、映画なんですけども、これがロビン・ウィリアムズとマット・デーモンの、主演の映画でして、まあね、なんていうかな、ええやつしか出てこうへん、ええ映画っていう感じ。だから安心して見れる映画。安心して見れる映画って結構貴重じゃないですか。なんかこう、例えばちょっとめちゃくちゃアクションの映画今日は見たないわっていう日とかあるじゃないですか。あとはこうサスペンスとか重たいやつ、とか怖いやつは今日嫌やっていう日もあるじゃないですか。で、あとは感動の話やけど中身難しいやつとか、それこそちょっとゴッドファーザーみたいなちょっと重ための映画とかは今日いらんわみたいな、もうとにかく頭空っぽにして楽しめてハッピーな気持ちになれる気分、そういう映画がいいわみたいな気分あるじゃないですか。その時はね、はい、これです、グッドウィルハンティング、これを見てください。もうええやつしか出てこうへんし、ただただええ話です。まあ、簡単にお話を言っておくと、めちゃくちゃ頭賢くて才能に溢れてるけども、ちょっと悪い友達とつるんでたり、まあスラム街出身とかもあって心をね閉ざしてる青年がいるんですが、その人が、心理学者カウンセラーの先生と出会って心を開いていく、自分の人生を掴んでいくっていう、まあそんな話になってます。まあ安定してね、いい気持ちになれる映画ということで、名作なんですけどご紹介しました。はい、じゃあもうちょっとそろそろ疲れてきたっていうのと、あとまあなんかあんまりこうごちゃごちゃ紹介っていうよりは、リストアップね、サクサクっとして見てねっていう感じで紹介するので、まあ割と十分かなっていう感じなんで、後半はねほんまに名前だけ挙げてサクッと紹介していきたいと思います。はい、続いて紹介するのがセラヴィというフランス映画です。これはね、これもまあ頭空っぽにして楽しめるコメディ映画なんですけども、三谷幸喜監督の作品見たことある人ね、いらっしゃいますかね。三谷さんの作品みたいな感じです。三谷幸喜のフランス映画版っていう、もうほんまにねその通り、見たらわかると思うんですけど、もう有頂天ホテルとか、まあそういう系というか、もう有頂天ホテルそっくりかな。なんかもう当日のそのドタバタの結婚式当日のドタバタの様子が書かれてるんで、ほんまにもう三谷幸喜作品そのものっていう感じなんで、そんな感じでね、笑って楽しめる。フランス映画なんですけど、別に日本人の僕もちゃんと笑えるというか楽しめる感じやったんで、笑いどころも通じる部分がね、ちゃんとあったかなって思います。セラビーっていうフランス映画ですね。はい。で、続いてが本間もんの三谷幸喜の映画です。みんなの家っていうね映画で、まあ新築のね家を建てようとする夫婦の話なんですけども、その家建てるにあたってのごたごた ごたごたバタバタ群像劇みたいなのが描かれてる、まあ三谷幸喜の作品やなっていう感じの、バタバタドタバタコメディになってます。まあこれもね、安定して楽しめる映画でしたね。はい、で続いて、バーバー吉野。はい、これはですね、あのカモメ食堂とかの監督のね、荻上直子さんっていう方の、作品でして、まああのカモメ食堂のようななんかゆったりとした日常の中でのなんかそのコメディというか喜劇というかなんかそういう、様子が描かれて、カモメ食堂よりなかなかちょっとファンタジーというか面白い設定っていうんかな。で子供たちがね結構主役になってて、なんかそういう意味でもこう子供たちの冒険物語みたいな側面もあったりして、まあなんかすごい世界観とまあストーリーの面白さエモさっていうんかな、うん、こう子供から大人になっていくみたいな冒険のお話でもあり、面白く楽しめるそんな映画です。はい、で続いて2つね紹介するんですけども、シャイロックの子供たちとアキラとアキラですね。これ池井戸潤、半沢直樹とかのね原作の池井戸潤原作のお話です。シャイロックの子供たちとアキラとアキラ、まあこれもねもう銀行とかその辺が出てきて、まあ不正とか、巨大な権力とかに立ち向かっていく若者、銀行員が立ち向かうみたいなそんな話で、池井戸潤好きな人は普通にこの2つもね見てない方はぜひどうぞっていう感じで、池井戸潤やなって感じですはい、そして最後、フラガールです。まあ、これもだいぶ話題になったんで、もう当時見たよっていう人も多いかもしれないですけど、僕見たことなくて初めて今回見ました。まあほんまに王道もうザ王道、もう何の意外な展開は起こらない王道中の王道のお話なんですけども、まあ王道がゆえに安定して楽しめるっていうんかな、うん、なんかちゃんとしっかり作られてて、その昔のねその田舎の街並みとかも、ちゃんとこう作り込まれてて、まあ没入感もあって、で蒼井優がですね、蒼井優さんがダンス頑張ってますこれ実際レッスンねしっかり受けて、うん、結構蒼井優のダンスパートね長めにあるんで、まあ、ここも力入れてんねんな思って、まあ、そこもね見どころではありますね。まあ、フラガールね見てない方はこれももう頭空っぽにして楽しめる映画ですので、おすすめです。はい、そんな感じですね。まあ40分経ちましたがもう何個紹介したんかな、もうちょっと10以上ですよね、ご紹介させてもらいました。まあこの中にねなんかこう気になる作品があればなって思います。もしよかったらねこの放送に、この実際紹介したね作品これ見ましたとか、こんな感想でしたっていうコメントいただけると嬉しいですし、まあ、他にもね最近見た中でこんなん良かったですみたいな他のね映画の紹介のコメントなんかも大歓迎ですので、よかったらコメント欄もね活用してみてください。お待ちしてます。はい、いやーもう疲れましたねよう喋りましたわはい、まあ皆さんのねなんか参考になれば嬉しいです。というわけで、今回の放送以上です。レターもね、ご相談ご質問何でも大丈夫ですので、お気軽にお寄せください。あかんわ、もうちょっと下回らんくなってきた、ちょっと水飲んで休みたいと思います。ではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。